ペトロの第一の手紙の4章の1節から6節の聖書の言葉を読みました。特に今日は4章の1節の最初の言葉、これをよく心に留めて心の中に覚え続けることができればなと思っております。こうあります。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。まあ武装しなさいとはなかなかすごい表現でありますけれども、この言葉の意味、少し丁寧に見ていきたいなと思っております。心構えとあります。心構え。心構えとはどのようなものであるかですね。まあ、これは日本語の訳でありますから、イエス様が、失礼、ペトロがこの心構えという言葉を使ったときに、そこにどういうことが意味されているのか、まあ、それはこうやって一言で言い尽くすことができないものであろうとは思います。まあ、聖書の言葉はそういうものですね。ある意味で聖書を学んでいけば学んでいくほど、改めて前は分かっていたと思っていた一言がですね、さらに深く、あるいは、あ、こういう意味がここに込められていたか。こういうふうにこう再発見しながら、まあ、新たに味わい直すようにして、聖書というのは、私たち、繰り返し新しい味を味わうような気がいたします。この心構えという言葉もですね。まあ、そういう意味では本当に説明には限界があろうと思うんですが、心構え。どういう心構えでいるかによって、同じものに直面しても、同じものを見ても、そこから出てくるものが違います。その人の中からですね。で、同じものを見ても、恐れることもあれば、反対に同じものを見ても大丈夫だと思うこともある。で、心構えというのは、そういうものですね。旧約聖書を見ますと、モーセの10回、まあ、10回という映画がありましたけれども、10回という映画の中では、奴隷だったイスラエルの民が、そのエジプトから救い出されて、そして、神様が導かれるところへと導かれてまいります。ほぼ1年ほどでですね、まあ、その一年もとても遠回りをしながら一年こう導かれて、神様が約束された土地の手前まで来ます。そしてその土地を偵察するために、部族の指導者たちがそこへ送られるということが出てまいります。12人の指導者たちがそこへ送られまして、そこで見たもの、聞いたもの、感じたことを報告します。そのうちの10人の者たちは、あんなところへ行ったら、我々はもう滅ぼされてしまうと報告します。しかし、そのうちの2人の者は、ヨシュアとカレブという者ですけれども、行きましょう。神様が導いてくださるなら大丈夫です。というふうに報告します。同じようにちゃんと見てきてるんですね。あそこにはとても強い民がいて、とてもそこへ行ったならば、いろいろな困難が予想されるだろう。だけども、十人の者は、そこ行ったらもう終わりだと。二人の者は、そこへ行きましょう。神様が助けてくださるならば、そして神様が導いてくださるものなら、そこへ行きましょう。大丈夫です。こういうふうに報告します。まあ、これが心構えですね。この心構えが、急に生じたものでもなければ、自分で作り出したものでもなく、 神様がそのようにこのヨシアとカレブ、ここへ出てくるものですけれども、そのものを本当に導きました。まあこれはとても際立った例でありますけれども、心構えというものが同じものを見ても同じことを経験しても私たちの内から出てくる反応や考えや決断を大きく変えるということであります。聖書はそういう意味で、改めて聖書を読んでいきますとですね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとあるんですが、本当に聖書にはありとあらゆる人物が出てきまして、ありとあらゆる状況がそこに出てきます。それはですね、ヨシアとカレブのように勇敢な者たちだけではなくて、本当にその勇敢に見えた者でも神様の前にもう打ち砕かれて崩れて、神様の名を本当に倒れんばかりに呼ぶ者の姿、同じものであってもですね、そういうものの姿も出てきます。だけども共通しているのは、そのような者たちが、まあ、いい時もあれば悪い時もあるんだけれども、神様が共にいるんだと、神様が助けてくださるんだと、神様が救ってくださるんだと、この心構えにおいて繰り返し立ち上がる姿を見ます。あるいは立ち上がることができなくても、その場で神様を待ち望んで、その場で動きが取れなくてもですね、神様を待ち望んで静まる姿を見ます。静まるということの中には、大喜びではなくても本当に神様がおられるんだという安心、あるいは神様が助けてくださるんだという希望、その希望に基づく、これは、まあ、歌を歌うほど喜ぶかどうかは分かりませんが、喜び。まあ、実際私たちは礼拝で賛美いたしますが、この賛美というのはそういう、それぞれの私たちの置かれている状況やありさまは違っても、神様を褒めたたえて喜ぶ喜び、喜びの歌ですね。だから、まあ、ある意味でこの礼拝は私たちの心構えを繰り返し立て直します。また育てます。また余計なものをそこから取り除きます。今日のところにおいては、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。キリストと同じ心構えということであります。キリストと同じ心構え、とても特徴的な表現ですね。ここにしか出てきません。キリストと同じ心構え、クリスチャンの人でもおそらく今週の表題を書いて外に見えるようにしていますので、キリストの心構え、そんな言葉は聖書の中にあったかな、そう思うような言葉かもしれませんが、キリストの心構え、じゃあ一体キリストの心構えとは何だったのか。キリストも本当に心構えを持ってこの世に来られたんですね。一体どんな心構えを持っていたのかですね。どういう心構えだったのか。聖書3箇所ほど引いてみたいと思うんですが、新約聖書のルカによる福音書の17章の25節、ここを見ますと、17章の25節、まあ、その心構え、キリストの心の内にある構えを聞いたときに、弟子たちは、まあ、ある意味いつも戸惑いを覚えたんではないかなと思います。17の25を見るとですね、キリストはこうおっしゃいました。人の子はまず苦し、必ず多くの苦しみを受け、 今の時代の者たちから排斥されることになっている。多くの苦しみを受け、こういう心構えだったということです。誰がそういう心構えでですね、わざわざそういう場所にやってくるか。神の子ですから、神の子ですから、実際、聖書を見ていったときに、イエス様のうちに神の子としての力、その権威、もう驚くほど、それが宿り、それが表される様を見るんですが、そのお方が、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、このようにおっしゃったときにですね、弟子たちは戸惑ったと思います。実際、なぜかといえばですね、多くの人々がイエス様の周りに集まっていたんです。多くの人たちが。で、多くの人々からイエス様がこう認められているわけです。このお方じゃないか。さらに、今の時代の者たちから排斥されることになっている。排斥というのは捨てられるということですから、大変な孤独であります。また、ルカによる福音書の22章の15節を見ますと、はい。同じような言葉ですね。今日朝の礼拝で聖餐式を守りましたが、その時におっしゃった言葉。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと、私は切に願っていた。ある意味でこの苦しみに向かって、イエス様を歩んできたということを言っているわけです。最初、この十字架の苦しみに向かって自分が行くんだということをイエス様がおっしゃったときに、ペトロは、イエス様に付き従っていたペトロはですね、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。とこう言ったんですね。しかし、イエス様はそのペトロに向かって、下がれサタン、あなたは神のことを思わず人のことを思っている。まあイエス様は神様のことを思いですね。ご自分を使わされた父なる神のことを思い、苦しみに向かって歩んでおられたというわけです。多くの苦しみを受け、排斥され、ここに向かって歩んでおられたということです。イエス様が、このお言葉通り十字架にかけられて復活した後のことであります。ルカによる福音書の24章、25節、26節を見ると、イエス様が十字架にかけられた姿を見て、二人の弟子が、この二人だけではありませんが、弟子たちのおそらく全てが、もうがっかりしてですね、イエス様に望みをかけていたのに、本当に一体何が起きたんだろう。こういう姿で途方に暮れながら歩んでいたときに、そこに復活したイエス様が現れて、その弟子たちにおっしゃったお言葉、ルカによる福音書の24章の25節26節。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心は鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアは、救い主は、こういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。こういう心構えであります。イエス様はそういう意味で苦しみを受けるために来られたというわけですね。考えられません。イエス様は、外目には苦しみを受けても、苦しみを味わわないものとして来ることも、あるいはできたかもしれません。神の子ですから、そういう本当に特別な体を持ってですね、あるいはそういう特別な心を持って、人から何と言われようが、 どのような苦しみに遭おうが苦しまない鋼のような心。神には何でもできるんですから、そういう心、あるいは持ったものとして来ることもできたかもしれません。人間の間にもですね、やはりとても強い心を持っている人がいてですね、他の人なら悩んだり苦しんだりするのに、まるで石のように、それをものともしない人もあるいはいるかもしれません。いるかもしれませんね。鍛え抜いて。もう百千年までですね。まあそういう人々は英雄のように、あるいはとても特別な人のように歩むかもしれませんが、イエス様はそういうものとしては来なかったということです。言葉を変えて言えば、少し奇妙な表現に聞こえるかもしれませんが、苦しむことができるものとしておいでになったということです。同じ心構えといってですね、苦しみに打ち勝つ強い鋼のような心という心構えではないんですね。イエス様の心構えは確かに苦しみに向かって歩んでいかれる心構えでした。だからイエス様のご自身を表して歩んでいく中でいろいろな挑戦がなされ、苦しいことがあったことと思います。福音書を見ていってもですね、イエス様が不平や不満あるいは愚痴を言いませんから、心の中で何が起きているか弟子たちもよくわかりません。でもイエス様はしばしば一人退いて夜を徹して祈っておられたとありますから、そういう中ではおそらくその胸の内にある苦しみを神様の前に本当に注ぎ出しておられたことと思います。しかしイエス様はそういうふうに苦しむことができるものとしておいでになった。どのような苦しみも問題としないのではなくてですね、聖書はそのことについてこう語ります。ヘブライ人への手紙の5章の18節というところですが、イエス様がどのようなありさまで父なる神の前をその苦しむ心を持って歩まれたのか、新約聖書のヘブライ人への手紙の中にある言葉ですが、こうあります。キリストは、5章の7節ですね、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。弟子たちがこの姿を見たのは一回限りです。十字架にかけられる前の夜、ゲッセマネで、過ぎ越しの食事が終わった後、あの聖餐の食事が終わった後、弟子たちの中から特に3人の者たちを、自分の叫びや嘆きが聞こえるほどの、暗闇の中でも聞こえるほどの、その苦しむありさまが見えるほどのところへと伴ってそこに置いて、そして彼らの前で、本当にここにある通りですね、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら祈られた。父よ、願わくはこの杯を過ぎ去らせてください。十字架の苦しみに向かって自分は歩んでいかなきゃないと言っていたはずなのに、もしできることなら、もしそれが可能なことならば、十字架にかからないで、あなたの身胸が成し遂げられることがもし可能ならば、そうしてください。とても人間的ですね。人間的です。人としてですね、英雄のようではない。これはこの時初めて祈ったわけではなくて、ずっとこういう祈りを密かにイエス様は捧げ続けてきたんではないかなと思うんですね。そしてその目前においてそのように祈りました。でも罪がないお方ですから、罪がないというのは 神様と心を一つにして歩むお方ですから、神の子ですから、神様と心を一つにして歩むお方ですから、いかなる神様との裂け目もない、離れるところもない、父なる神と一つのお方ですから、そのように弱さの中で叫び声あむげ苦しみをあらむあなたの御心がなるように、こう祈るわけですね。ここは、まあ私たちはそのように祈るのが道だなとわきまえることも信仰のある人たちならできるでしょうけれども、イエス様のようには祈りきれませんね。まあでもそれがイエス様が備えてくださった道であります。まあこういう心構えでということです。こういう心構えです。イエス様自身もこういうふうに試みられたわけです。父なる神と心を一つにするお方であるんだけれども、そして本当に多くの苦しみの中で父なる神と心を引き離すことは、父なる神から心が離れることはなかったんだけれども、試みられて、それを通して従順を学ばれた。こういう姿であります。従順を学ばれた。そして従順を学ばれたと言ってですね、私たちは、これを勘違いしてはいけないんですね。ただただ苦しい、それが、イエス様の歩みであったかのように誤解してはいけません。私たちが福音書を見ればわかる通りですね。イエス様は、私の負う首輝きは軽いとおっしゃったんですね。私の負う首輝きは軽い。実際聖書は教えるわけです。神様と共に歩むことこそ、本当に魂の救いなんだと。神様と共に歩むことの中に永遠の希望があるんだと、こういうふうに教えるわけです。また休ませてあげよう。神様と共に歩んでこそ私たちは本当に何があろうと休めるんだと、こう教えるわけです。まあ実際イエス様はですね、まあ今ゲッセマネで祈る姿を見ると弟子たちは本当にこう目が開く、わあこんなに苦しんでるのか、はっきり言ってイエス様のこんな苦しみを見て改めてびっくりしたと思います。今までそんなに苦しんでいるようにも見えなかったわけです。嵐の中で船の中にいてもですね、弟子たちは死にそうなぐらいもう終わりだ、恐れ慌てふためいているのに、イエス様は向こうの方で船の端の方で本当に寝ている、こんな姿ですね。だからある意味ではこうのんきなお方のようにも見えたわけです。でもイエス様が教えてくださった通り、また聖書が私たちに示す通り、神様と共にあってこそ人は本当に魂の安らぎを得るんだと、神様と共にあってこそ人は本当に魂の救いを得るんだと、そして誠の常しえの希望を見て生きていくことができるんだと、聖書は繰り返しそのことを教え続けているわけです。だけども、それを歩めないのも人間の罪ですね。しかし、イエス・キリストは、そのような罪を本当に許して、ご自分が引き受けて十字架において許して、それだけではない。それだけではない。そのようにその魂の安らぎを神様と共に歩んで得られない私たちを一歩一歩導いてくださる。一歩一歩です。これが重要なこと。一日一日導いてくださる。今日は大丈夫だと思っても、明日にはまた本当にうろたえる私たちをまた今日なんだと導いてくださる。そのように導かれるキリストを信じ従う者たちにも忍耐が必要でしょうが、それ以上にそのようなものを導くキリストの忍耐、神様の忍耐、どれほどであるかですね。計り知れない弱さが人の中にはあるわけです。 実際イエス様について聖書はこう教えます。イエス様はあらゆる点において試みられたんだと教えるんですね。ヘブライ人の手紙の4章の15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。ヘブライ人への手紙の4章の15節。まあ、ご自身がそのように苦しみ抜かれましたから、私たちの罪を全て引き受けることにおいても十字架で苦しみ抜かれた。私たちと同じ弱さを持って私たちを助けることができる方となるためにおいても苦しみ抜かれた。これがキリストです。あらゆる点にとありますから、私たちの苦しみの心のひだにまで、そのような苦しみのひだの一つ一つにまでイエス様が理解不能なものはないということです。私たちは人間ですから、本当に人の苦しみを聞かされてもですね、自分を基準にしてものを見たり考えたりすることしかできない、そのようなものですから、人の苦しみを理解できない、それを察することができないということはしばしばあることですけれども、それが人と人との間においても悲しいことでもあれば、また互いの辛さを生み出すこともありますけれども、でもイエス様においてはそれはないというんですね。ない、わかるというわけです。人の弱さに同情できない方ではない。この同情できるのはなぜなのかというのは、ご自分が苦しみ抜かれたからです。キリストは苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。まあ、これは私たちはたじろがないようにしなくてはなりません。キリストが共におられるから大丈夫だということがここにあります。同じ心構えで武装しなさい。一人であなた何とかしなさい、これとこれを身につけなさいと目の前に出されてですね、さあこれで武装して苦しみに立ち向かっていきなさいよ、こういう意味ではないんです。キリストがあなたのうちにあって本当に同情し助けることができるお方として、あなたのうちにあって助け、またキリストが天と地の一切の権能を授けられたお方として、あなたをよく守って耐えられないような試練には決して合わせないんだから、安心して同じ心構えで武装しなさい。苦しみを恐れるなということ、あるいは今苦しみの中にあってもそれで心を塞がれるなということ、このペトロの第一の手紙はこの4章の中にこういう言葉が出てまいります。4章の12節、まあ、繰り返しこの苦しみという言葉がペトロの第一の手紙には出てきますが、12節にこうあります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。ここだけ読むと恐れを覚えるような言葉ですが、でも一方ですね、キリストがおられるから恐れる必要がないと言っているんです。恐れる必要がない。実際私たちはですね、今日というところに自らをしっかりと置いて事柄に向き合うことができない愚かさも持っていると思うんですね。今日のことに合わせていろんなものを本当にそれにくっつけてですね、自分で追い切れない重荷にしてしまう。でもキリストがおられますから、今日キリストがおられるから、明日のことは思い煩うな。今日キリストがおられますから、今 私の首輝きを折って私と共に歩め、私の首輝きは追いやすいのだと。実際イエス様は確かに十字架を折って歩んだと言ってもよいと思います。十字架の苦しみを見わが苦しみとしてですね、最後の十字架の時だけではなくて、いつでもイエス様の心の中にはその十字架が負わされていたと言ってもいいと思うんです。とても孤独で恥ずかしくて辛くて苦しい、それを負わされていたと言ってもいいと思うんです。だけどもそのようなものを負っているお方の暗さや、あるいは重苦しさがイエス様の中には、私たちが福音書を見ればわかるとないんです。ない。イエス様が私の首輝きは追いやすいと言った時に、弟子たちはですね、そうだろうなと本当に思ったと思いますね。嵐の中で船の中でも疲れて眠ることができるほどのんきなお方のように、本当に神様と共にあるお方というのはこういうものかと、そのことをまざまざと見せるようなお方でしたから、そういう意味で武装しなさい、武装しなさい、よく武装しなさい。ちゃんと武装していれば剣で切りかけられても決して致命傷はないんですね。嫌なら放たれて、もし当たったとしてもその盾を貫くことがない。体にダメージはあるかもしれませんが、命を奪われることはない。今日の御言葉です。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると聖書に教えられ、自ら石をパンに変えたいほどの飢えの中でも、なお神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと、何が本当に力を与え養いとなるのかを見失うことのなかった強く、また知恵に満ちたお方よ、どうぞ私たちをも憐れみ、助け、導いてください。私たちはしばしば疲れ、また弱り、つまずき、本当にあなたを失望させるようなことばかり語ったり行ってしまうものでありますが、限りない忍耐を、あなたの憐れみを信じ、また知っております。今週の歩みにおいても、どうぞ主よ、私たちの歩む一歩一歩を指し示し、導き、助けてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番です。312番。 悩みから